郷郷喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。郷郷喧騒シーズン9第4回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から56年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。では相模原高校喧騒のモットーはご存知でしょうか。私が喧騒生だった頃にはありませんでしたが、喧騒のモットーは文武両道切磋琢磨だそうです。私にとって文武両道は言うは易く行うは難しですけれど、切磋琢磨というのはいいですね。友人同士が互いに励まし合い、時には競争し合ってお互いに成長する、青春時代の切磋琢磨は何者にも代え難い経験になること間違いなしです。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。今回のゲストは19期生の引野誠一郎さんです。さて今日はスタジオにお越しいただいたゲストは引野誠一郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
引野さん19期生。
19期ですね。
実は2度目の登場になるんですよね。
あ、もうすみません、何度も何度もありがとうございます。
いいんです、いいんです。あの前回の時には19期生が同期会やりましたということで、
はい、
そのご報告をしていただきました、
はい、
今日は引野さんご自身のことをお伺いしようと思いますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはですね、簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、19期生の卒業生引野誠一郎です。1年の時は A 組、2年は H 組、3年は G 組で、卒業を無事いたしました。
よく覚えてらっしゃいますね、クラス。
はい、結構あの個性的な人がちょっと多かったので、それぞれのクラスで面白いことがたくさんあって、はい、
そうなんですね。あの文化系理科系に分けるとどっちだったんですか。
あ、で僕は理科系だったんですけど、
3年 H 組っていうとそうなるんですかね、
はい、
理科系だったんですね。
そうですね、理科系だったんですけど、実は僕卒業してから卒業するときに文転して、は
い、文転、はい、文化系になったってこと
ですか。文化系になったんですけど、国文化に進学しまして、ものすごい、あ、僕自身も非常に変わった経歴を持ってるのかなと思うんですけど、
はい、あの高校時代はもちろん理系のクラスですから。
理系のクラスですね。
あの数いくつまでなんですか。数2数3、
そうですね、
とかってそういうところ、
僕のが大、 あの大数幾何とか、
はい
はい、
やったりとか、理科の科目も多いわけですよね。
やりましたね。
科学、
はい、
物理、
物理と僕は地学を専攻してたので、非常に学年でも10人、文化系の人も含めて学年全体で10人しかいないクラスだったのであ
んまり人気なかった
です、はい、山の分校みたいだったですね。
で、まあ、文化系になって現在に至るということでよろしいですか。
はい、
はい、そんな引野さんなんですけれども、じゃあ高校時代のことをもう少しお伺いしようと思います。
はい、
何か印象に残っていることってありますでしょうか。
そうですね、まあ、クラスがさっき個性的だった話もしたんですけど、やっぱり喧騒っていうとみんな勉強をするっていうイメージが、進学校っていうイメージが強くて、
そうですね、
で僕はあの1年生の時にから全然勉強はしなかったので、あの自習の時間に遊ぼうと思ったんですけど、
はい、
自習の時間になった途端全員が参考書を開いたという、で外に遊びに行くぞって僕ともう一人だけだったというエピソードがありましてですね。
あ、それみんなに声かけたんですか。
声かけたんですよ、
はい、そしたら
もうみんなあの机の中からごそごそっと、自習と聞いた瞬間に参考書を持ち出して全員勉強を始めてですね、えらい学校に来たなと思ったんですけど。
あ、それ1年生の頃。
1年生の時ですね。
あの試験前だったとかそういうことじゃないんですか。
いや、全く普通の時でした。1学期のまだ4月ぐらいだったと思うんですけど、これは偉いとこに来たなと思ってですね、うん、
そのクラスの雰囲気は、じゃあ1年生の間もずっとそういう感じでしたか？
いやでも結構休み時間とか勉強の時間と休み時間のメリハリがついてるというか、
うん、
遊ぶ時は徹底的に遊ぼうというのが、うん、まあ、その当時の人たちだったので、
うん、
休み時間なんかは、まあ、トランプをやったり、
トランプ、
はい、麻雀をやったりですね。
麻雀
いろんな遊びが流行ってましたね。
それ教室で？
はい、教室で単語カードを使って、単語を覚えずですね、単語カードに麻雀のパイの絵を描いてですねそれで麻雀をしてる友達とかいましたね。
あの麻雀牌も別に持ち込んだわけじゃなくて、
そうです、
じゃあ絵で描いたわけですね
そうですね、またそれがまた結構手の込んだ絵でして、非常に上手なやつがいましてですね、はい、
まあ、そういうのね、先生の目を盗みつつやるのが楽しかったり、
は、盗みつつやってましたけど、たまに先生に見つかったりしてですね、俺も混ぜろみたいなことを言われたこともなきにしもあらずなんですけど
印象に残ってる先生っていらっしゃいます？
そうですね、1年生の時の担任の先生は斉藤誠二先生、多分この間こちらにご出演になったと聞いてるんですけど、斉藤誠二先生が1年生の時と3年生の時と、
うん、
2年、担当していただきましてですね、
はい
はい、斉藤先生が体育の先生なんですけど、夏水泳の授業があると、うん、海パンに T シャツを着たまま帰りのホームルームに来てですねみんなで女の子がキャーキャー言いながら大騒ぎになったということがありまして、
斉藤先生を知ってる方はね、そのイメージね、そういうなんかと短パンのイメージあるかもしれません。
そうですね、
割とね、
まさか短パンまでは良かったんですけど、まさか海パンだとは思わなかったので、はい、ちょっとびっくりしましたけど、
ちょっとびっくりしたね、はい、じゃあ、今度は授業ではなくて部活動のお話を聞こうと思いますが、
はい、
部活動は何かなさってました？
あ、部活動はフォークソング同好会、今は軽音楽部になってると思うんですけど、
あ、軽音楽あります、
ね、当時はフォークソング同好会という名前でした。
じゃあ部活動ではなく同好会ということは人数が少なかったりとかそういうことですか？
いや、人数はですね、実は非常に多くて、
うん、
当時やっぱりニューミュージックとかフォークソングブームでしたので、うん、バンドブームもその後に来たりなんかしましたので、で非常に人数は多かったんで、人数からいくと本当は部活になれたっていう話もあるんですけど、部活になると非常にその制約も多いということもあって、なんか同好会のままにしてたという話は聞きましたね。
あ、制約というのは例えば、何曜日何曜日必ず練習しなきゃいけないとか、
はい、学校にちゃんと何々の連絡をしなくちゃいけないとかですね、
はい、それは嫌だった、
めんどくさかったんですよもう僕らのやっぱり当時バンドやってる連中っていうのは、まあ、ろくな連中がいないもんですからですね、
そんなこともないでしょうけど
そうですね、あんまりそういう型にはまってピシッと約束を守りたいとかですね、そういうタイプがいなかったので、まあ、なんだかんだ言って自由気ままにやりたいじゃないかっていうところも大きかったみたいですね、
で、まあ、フォークソング同好会フォークソングという言葉もね、あんまり最近聞かなくな
り、聞かないですね、
聞かなくなりましたけど、まあ、時代なのかなという感じがしますが、はい、あとニューミュージックなんていうふうにおっしゃいました、
はい、
当時は誰のどんな歌が流行ってたんですかね？
そうですね、僕らがコピーしてたのは、長渕剛とか、
うん、
もうちょっとみんな古いフォークソングが好きっていう人が多かったので、ユーミンの初期とかですね、
荒井由実さんとかそういうことですか？
とかですね、うんうんうん、あとは井上陽水とか吉田拓郎に走る先輩もいまして、はい、あとはオフコースをやってるバンドもありましたね。
その辺で、で引野さんご自身はどういう曲を？
はあ、僕のバンドは主に長渕剛のコピーバンドで、まあ、ボーカルの男の子が非常に長渕剛のファンだったので、
うん、
まあ、そういうこともあって、そういうところにコピーバンドとしてスタートしたのが始まりですね。
バンド名ってあったんですか？
バンド名はね、ハリーアップという。
お、かっこいいじゃないですか、
はい、何をどう急ぎたいのかよく分かんないんですけどとにかく突っ走ろうという話で、
うん、
はい、そういうバンド名になりました。
そうなんですね、はい、じゃあ文化祭なんていうとちょっと花形だったんじゃないですか？
文化祭は本当に一番大きなイベントで、6月にファイナルコンサートという3年生引退のコンサートがあって、その後もう一番メインイベントがやっぱり文化祭ということになりますね。
うん、はい、県総の文化祭ってかなり盛り上がってましたよね。
あ、盛り上がりますね。
ね、
あれは今でも有名らしいですけどね、
うん、あ、はい、そうなんですね、まあ、そういうじゃあ 文化祭はいい思い出がいっぱいですね。
文化祭は本当にいい思い出と忙しかった思い出と、はい、当時学年にあのドラムを叩ける人間が少なかったので、僕はドラマだったんですけど、
あ、かっこいい、はい、
それなので非常にそのあちこち その自分の部活だけじゃなくて、うん、友達からも誘われて有志バンドを組もうとか言われてですね、
うんうん、
最大では本当に4つか5つバンドを掛け持ちして、うん、何曲やったかちょっと覚えてないですけど、
はい、ちょっとあのフォークソング同好会って聞きましたのでね、もうあの絶対にきっとギターなんだろうと思ってましたけど、ドラムだったんですね。
はい、私ギターが弾けなかったので、うん、ドラマでしたね。
ご自身で持ってたんですか、その意識。
いや、
なんていうセットってなんていうのかな、うん、
ドラムセットは当時あの部活の顧問の先生が持ってまして、うん、で顧問の先生がドラムセット持ったのでそれを借りて練習してました。
へえ、はい、そういうことなんですね。でなんかそのバンドのメンバーの皆さんとは今も付き合いがあると聞いてます。
そうですね、あの高校を卒業すると同時にその当時組んでたメンバーを中心として、うん、そのままずっと活動を続けようってことになりまして、
音楽の、
はい、
うん、
未だにその卒業以来現在まであの同じメンバーでずっとやってます。
じゃあ今も曲は大体同じような曲なんでしょうか。
そうですね、
今は曲の傾向としてはどう、
はい、もう、オリジナルの曲をですね、ボーカルの、男の子が非常に中心になって作るようになりまして、うん、はい、オリジナルの曲をやったり、まあ、たまにコピーをやったり、うん、っていうことをやってますね。
どこかで発表の機会はあるんですか、それ。
いや、実はここ何年かはですね、ここ7、8年ぐらいかな、あのほとんどもう一度もライブをやってなくて、うん、年に1回飲み会で集まる程度だったんですけど。
そういうことなんですか、うん、
はい、でも1月にあったあの同窓会をきっかけにして、またあのバンド活動を本格的に再開しようやって話になりまして、うんうん、この間あの今年初めての飲み会をやってですね、でスタジオに入る日取りを早速決めて活動を再開することになりまして、
あ、いいですね、はい、なんかまあ、卒業してからずいぶん経ちますけれど、まあ、ある程度皆さん生活がこう落ち着いてきて、
そうですね、
じゃあやろうじゃないかって、
はい、
喧騒の、 文化祭とかに行って弾けるといいですよね。
ああ、そういうの楽しいですね。
そういうのあってもいいですよね、
はい、一度そういうなんかそういう OB を呼んでくれるような催しがあるといいんですけど、うんうん、
いいですよね、
はい、
ちょっとここで声を大にして言っといた方がいいかもしれない
現役の皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いしますまあ喧騒に入ってどちらかというと今お話聞いてるとフォークソングに夢中になってたような感じがありますけども、喧騒に行ってよかったですか。
そうですね、あのやっぱり今でもバンドのメンバーだけじゃなくて、うん、あのクラスのメンバーとか友達が今でも付き合えてる友達がたくさんいるので、うんうん、そういう点では僕にとっては本当にまあ青春の1ページというか、うん、一番今までの人生の中で楽しかった3年間かなと思ってるので、うん、はい、
あのどうして喧騒に入ろうと思ったんでしょう。
ですね、僕ら あの時代はあのちょうど僕の世代は日の湯馬の世代で、その世代っていうのは非常にそのあの学校の指導要領が変わったりとかいろんな変更がたくさんあった世代なんですけど、ちょうど学が変更になりまして、
うん、
あの県北学と県央学と非常に細かい学区に分かれてですね、相模原高校が当時県北学区という、まあ、相模原と津久井のエリアを中心とした学区で、ええ、まあ、あのナンバーワンの高校にはなったんですね。で非常に少ない、あの選択肢の中だったんですけど。
そうなんですね、あの県央学区というのが以前ありました。その前に多分あったと思うんですけど、はい、それがじゃあ細かく分かれて、
はい、
じゃあ選択肢が少ない中で、
はい、
当時のトップ校。
そうですね、まあ、トップ校といっても僕らはやっぱり日の湯まであの人数が少なかったので
出生率がねどうしてもね、はい、うん、
なのであの、まあ、倍率がそれほど高くなったっていうのが僕にとってはラッキーだったと思うんですけど
そうですか、はい、そんな日野さんです。ここでですね、同期生、まあ、19期生はこの間集まったということなんですけど、
はい、
同期生に向けてのメッセージをお伺いできますか。
はい、同期の皆さん本当に元気でやってますか。あのこの間、同窓会は 3人に1人ですから120人ぐらい集まって、うん、3人に1人ぐらいが集まってくれたんですけど、なかなかそれでも会えなかった友達がいますので、うん、そういうところを同窓会をきっかけにですね、うん、今少しずつ少しずつ友達の輪が横に広がってるなっていう実感があるので、うんうん、ぜひぜひ皆さん機会があったら声をかけてほしい。どっか今は非常に SNS とかが、
そうですよね、
盛んですので、うん、どっかしらで僕を見つけたら必ず声をかけてほしいなと思います、
はい、その同期会には同窓会のホームページももう掲載されてるんですけれども、
はい、
なんか体の具合が悪い同期の方もいらっしゃって、
そうですね、うん、はい、本当に車椅子でなかなかその難病を患ってらっしゃるという同期もいたんですけど、うん、それでもみんなに会いたいからといって、うん、わざわざいろいろな周りのサポート、同級生のサポートもあって参加できて、その後みんなに本当にあったかいメッセージを、みんなに会えて本当に一生の思い出になったというようなあったかいメッセージをもらって、うん、みんな本当にほっとしたというか嬉しい気持ちになりました ね
嬉しかったですよね。それでは、これからじゃあ謙遜に進学しようかなって考えているような中学生に向けてのメッセージありますか？
はい、やっぱり勉強がという進学校がというイメージが強いと思うんですけど、うん、まあ僕のような変わり者も今でもいるようですし、
うん、
文化祭なんかも先ほどおっしゃったように非常に盛り上がる学校ですし、勉強だけじゃなくて友達や部活やいろんな活動がみんなが一生懸命やるっていうところが、うん、謙遜の伝統なのかなと思うので、
うん、
何かその勉強だけじゃなくて打ち込みたいものがある、もうとにかく青春を謳歌したいっていうような人がいたら、うん、ぜひおすすめする学校です。
多分青春を謳歌なさった方ですもんね。
はい、いたしました。
かなり
しました
ということなんで、その思い出がもう今もそのまま思い出じゃなくって、その仲間がつながってるっていうのはとってもいいなと思います、
はい、
ぜひ私があんまり言っちゃいけないけど文化祭でね演奏できたらいいですよね。
そうですね、現役の軽音楽部の皆さん、ぜひOB を呼んでいただくような企画 を練っていただければありがたいです
ということです。さて、今日は引野誠一郎さんにお越しいただきましたけど、リクエスト曲をお伺いしたいと思いますが、はい、何がいいでしょう？
ですね、今の僕がですね、たまたま縁があって、PTA の会長をしてるんですけど、
ちょっとそれはそうなんですか？ PTA の会長さなさってんですか？
はい、
お子さんは今小学校中学校、
高校生と中学校がいるんですけど、
ええ、
中学生の方の中学校の方のですね PTA 会長をこの今年度からやることになりまして、
うん、
はい、で何しろこういったお祭り男なので、楽しいことが大好きなので、
うん、はい、
みんなで、あれをどうしよう、これをどうしようってできないことをできないまんまにしとくんじゃなくて、何でも挑戦しようという、
うん、
楽しいことをワクワクするようにやろうよっていうような、うん、スローガンを掲げまして、テーマソングは自分の中で決めてます。
決めてます。じゃあその曲ですね。
はい、
じゃあ紹介お願いいたします。
サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平がお伝えします。
今回は謙遜同窓会新聞についてご紹介します。謙遜同窓会新聞は毎年12月に発行しています。早速発行の準備に取り掛かっています。どんな準備がありますか？
はい、役員の会議を年に5回程度行っていますが、その会議で内容を検討し、その後担当での会議をして詳細を詰めていきます。同窓会新聞は同窓会の活動内容を伝える重要な役割を担っています。まず6月の役員会ではどういった記事を載せるのかを決定します。そこから同窓会長、校長先生、その他の方々に記事の作成をお願いしていきます。そうしてだいたい9月中には各記事の原稿が集まってきて、それらを印刷会社にお渡しするという流れでやっています。
そうなんですね。 いろんな会議を経て同窓会新聞が出来上がってるんですね。
そうなんです。
昨年の新聞にはクラブ活動の近況報告が載っていましたよね。
そうですね。
昨年のクラブ活動の近況報告では吹奏楽部の安西先生のインタビューを期待していましたね。安西先生は県総38期生で吹奏楽部の顧問でしたね。
そうなんですよね。同窓生なんです。
そうですよね。なかなか思い入れもあって頑張っていただいているようですね。
はい。
また今年のクラブ活動の近況報告も楽しみですね。県総同窓会の50周年の式典でも吹奏楽部の OB の方は演奏をしていただきましたよね。
そうでしたね。
素晴らしい演奏で感動しましたね。
はい。定期演奏会の時にも OB ワントという形で活動しているそうです。音楽を通じて OB 同士が交流しているなんて素晴らしいですね。
本当ですよね。同窓会新聞には卒業生を訪ねてのコーナーもありましたよね。
はい。社会の第一線で活躍している卒業生はもちろん、趣味や特技を生かして地域やさまざまなコミュニティで頑張っている卒業生などの同窓生をご紹介しています。
こちらの記事も楽しみですね。
はい。
また同窓会では皆さんの同窓会開催の支援を行っています。通信費として1人当たり200円の補助があります。詳しくは新しくなったホームページでご覧ください。その他の内容についてもぜひホームページにてご覧になってみてください。同窓会新聞のバックナンバーも載っています。ぜひご覧ください。
それでは最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよで覚えてください。こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
ぜひ皆さんで県総同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは28期の寺田裕美、
29期の染谷公平がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第4回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。高校時代の思い出はやっぱり友達との出来事が多いでしょうか。現在の校長先生は平田智則先生、第18代だそうです。ところで皆さんが高校生だった頃の校長先生のお名前は、覚えている方いない方それぞれですけど、これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒シーズン9、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。